はい、よろしいでしょうか。それでは拝読していきます。第二列王記11章17節から20節。エホヤダは主と王および民との間で彼らが主の民となるという契約を結ばせ、王と民との間でも契約を結ばせた。民衆は皆バールの神殿に行ってそれを打ち壊した。彼らはその祭壇と像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。祭司エホヤダは主の宮に管理人に置いた。彼は百人隊長たち、狩人、近衛兵たちと民衆すべてを率いた。彼らは王を主の宮から連れ出して下り、近衛兵の門を通って王宮に入った。王は王の座に着いた。民衆はみんな喜んだ。アタルヤは王宮で剣で殺され、この町は平穏となった。ヨアシは7歳で王となった。アーメン。本日のメッセージ、イスラエルの歴史326、王と民が従う国という題で礼牧師に取り次いでいきます。よろしくお願いいたします。
今日はですね、いつもより少しボリュームが少ないので、ちょっと、今の世界の流れを少し今後について話しようかなと思って準備したんですけども昨日、元谷さんから瑞慶山先生の動画を、ね、紹介してもらったんですけど、聞いてたら私とほぼ同じメッセージをしていました。だからこれは本当に御霊の一致というかね、やっぱり神様が私たちの内側に、いろんなことを同じようにこう示してですね、備えるように示しているんだと本当に思いました。先月ですね、イスラエルがイランの核施設を空爆してですね、それにイランが報復攻撃をして、テルアビブとかに大きな被害があったわけです。またさらにアメリカがイランを攻撃したことで、専門家は第三次世界大戦がになってしまうんじゃないか、そういうふうに心配したんですけども、なんとか停戦で収まったようです。で、最近ですね、こういう本が出ました。エゼキエル戦争前夜。この石田さんという人が書いたんですけど、この人はですね、中東の専門家で、日本政府の政治家とか官僚とか企業の起業家とかですね、そういう人を中東に連れて行って、どんどん日本企業を誘致している、そういう中東の専門家です。で、この人未信者です。全然クリスチャンじゃありません。でもこの人はですね、 YouTube でいつも言うのは、今の中東の状況はこの聖書にあるエゼキエル戦争に近づいてるんじゃないかってこう言うわけですね。でもこの人、神を信じてないんです。聖書も信じてない。で、どうやってそれが言ってるかって言ったら、ディープステートが、聖書の予言を悪用して、それを起こそうとしてるんだって、そういうふうには言うわけですね。それはでも、話半分で聞いてもいいんですけれども、でも、未信者でも、このエゼキエル戦争に大変近づいていると、感じているわけですね。こういう本まで出しているわけですよ。で、このエゼキエル戦争というのは、エゼキエル書の38章39章に、世の終わりにはロシアとイランとトルコと北アフリカの連合軍がイスラエルに攻めてくるという、そういう予言がですね、あるわけですよ。 でこの予言が成就するにはですね、一つの条件があるんですね、まあ、いくつかあるんですけれども、
エゼキエル38章8節、そこは剣から立ち直り、多くの国々の民の中から久しく廃墟であったイスラエルの山々に集められた者たちの国である。その民は国々の民の中から導き出され、皆安らかに住んでいる。
はい、これ読んだら分かりますように、エゼキエル戦争が起こる前提として、イスラエル周辺に平和が訪れてないといけないということですね。ここ最近はもう本当にミサイルが飛んできてね、とても平和じゃなと言えない状況です。南からハマスが攻撃してきて、北からはヒズボロが攻撃してね、もうそういう平和とは言えない、安らかに住むことはできない状況でした。 ですけども、エゼキエル戦争が起こるには平和が来ないといけない。で、一番のですね、脅威はイランだったんですよ。ハマスもヒズボラもイランがバックアップしている集団です、組織です。ですからみんなイランが背後で操ってるわけですね。で、あのアミールさんっていうね、中東でメッセージしてくれるメシアニック中の方がですね、あの詳しく説明してくれましたけども、今回のイランの攻撃でイランの核施設は、まあ、ミサイル発射基地も含めて壊滅的な損害を被ったって言ってます。具体的に説明してました。だから今後しばらくはイスラエルに対するテロ活動は収束に向かうんだって、まあ、そういうふうに予測してるわけですね。つまりもうイランが無力化されて、テロ攻撃とかね、そういうのがもうイスラエルに仕向けるのがなくなってくるということですね。で、そうなると次のステップ何かって言ったら、イスラエルとアラブ諸国の平和条約です。過去にイスラエルは大きな戦争を4回やりましたけれども、この4回の戦争はいずれもアラブ諸国との戦争でした。だけど、4回戦争してイスラエルに勝てないもんですから、アラブ諸国は軌道修正を始めました。まあ、もうだいぶ前ですけれども、エジプトとヨルダンという国がイスラエルと和平条約を結んでいます。そして2020年に、今から5年前に、トランプの最初の政権の時に、トランプがですね、アラブ諸国に呼びかけて、イスラエルと和解しましょうという勧告をしました。アラブ人って、あの聖書に出てくるイシュマエルの子孫なんですよね。ですから、ルーツは、イスラエルとアラブ人は兄弟なんですよ。ですから、イスラエル人はとアラブ人は仲良くしようよ、それでアブラハム合意というものを呼びかけて、あの和平を結ぼうとしました。その5年前にはですね、バーレンと UAE という国が調印しました。で、和解したんですね。でもバーレンとか UAE って小さい国なんですよね。で、トランプの狙いは何かって言ったら、この最終目標はね、アラブの盟主であるサウジアラビアとの合意なんです。サウジアラビアはですね、今中東を世界の中心地にしようとしてものすごい頑張ってます。それができるぐらいこれを持ってるんですね。ものすごいお金持ちです。皆さん、あのボクシングの井上尚弥もね、12月にサウジアラビアで試合をするんですよ。昔だったら考えられないでしょ。今スポーツとか経済とかいろんなものが中東に移ろうとしてます。サウジアラビアは今中東の世界の中心地になろうと構想を掲げてます。今大阪で万博が行われてますけど、これ5年に1回世界のどこかで定期的に行われるんですけど、次回は2030年ですけども、どこで行われるか皆さんご存知ですか？ ドバイですか、サウジアラビアです、サウジアラビアです。でイスラエル政府はですね、このサウジアラビアの万博に参加するって発表しました。ということはね、今のままでは参加できないんですよ。サウジアラビアとアブラハム合意がなされないと始まらないんですよね。つまりもうサウジアラビアとイスラエルの和平が進んでいるということです。 ちなみにイランにイスラエルの戦闘機がね、1800キロの距離を通って攻撃しましたけど、サウジアラビアの上空を飛んだんですよ。ということはサウジアラビアが許可しないと飛べないわけですから、もう 表向きはまだ和解してないけど、基本も和解してます、ですからこのサウジアラビアとイスラエルとの間にアブラハム合意が近いです。サウジアラビアが合意するとアラブ諸国全体がイスラエルと和解するということになります。そうなるともうイスラエルに敵対する国は、まあ、基本あるけども、イランのような国はあるけども無力化されてますから、もう敵はいなくなるんです。ですから今までにない平和がイスラエルに訪れる可能性が高いです。
エゼキエル38章13節、シェバやデダンやタルシシュの商人たち、お前はぶんどるために来たのか、獲物をかすめ奪うためにタイを構えたのか。
はい、これエゼキエル戦争が起こったときに、このロシア連合に抗議をしている人たちがいるんですね。シェバ、デダン、タルシシュってありますけど、このシェバとデダンは今のサウジアラビアです。つまりエゼキエル戦争が起こっている時にはサウジアラビアはイスラエルを擁護する国になっているということです、まあ、だからといって助けるわけではないんだけど、助けるわけではないけど、和解しているということですね、はい、で今ですね、これは皆さん知っててほしいんですけど、イラクの南の方に、まあ、ペルシャ湾のところにグランドファウっていう港を今建設中なんですね。これ来年完成しますけど、この港は中東一の港になる予定です。ものすごい立派な大きな港です。でしかもですね、この港からヨーロッパにつなげる1200キロ以上の鉄道高速道路を建設中です。トルコとかあの辺に向かってね、ヨーロッパに向かって。で欧米諸国もこのプロジェクトに多額の出資をしてます。ですからこれからどうな世界はどうなるかって言ったら、サウジアラビア、イラク、このペルシャ湾岸の国々が大発展を遂げて、まあ言えば世界の中心になるはずです。ですからこれからここに皆さん注目してください。でしかも皆さん、この港の北の方に数キロ行くとね、ある昔栄えた国があるんですよ。何かご存知ですか？バビロンです。バビロンは今遺跡ですけども、黙示録13章によると、このバビロンが世界の経済政治の中心地になってるんですよ。ですからこれからバビロンは突貫工事して発展していくと思います。大体ですね、新しい都市計画を立てるときに、もういろんなのがあると立ち退きとかね、取り壊しとか大変で進まないんですよ。でもバビロンには今何もないんです、だからそこに計画があればすぐに町ができます。ですから今、中東サウジアラビア近辺に世界が注目しています。でエゼキエル戦争が起こるにはですね、 今言ったようにイランが弱くならないといけない。でイランは今無力化されました。次にサウジアラビア含めたアラブ人との国との友好関係にないといけない。でこれが今実現しています。で次にね、アメリカが弱くならないといけないんです。なんでかって言ったらね、エゼキエル戦争を起こすにはロシアはアメリカがいてはできないんですよ。やっぱり強いからね、脅威ですから。でもこの時にはもうアメリカは弱くなってるんですよ。でアメリカの平均年齢、日本や中国よりずっと若くてね、アメリカはあと30年40年は安泰だって言われてるんですよ、若いからね。じゃあどうしたらアメリカの国が弱くなるか。一つ可能性があります。それは景況です。日本で景況起こってもね、多分わずかしか上げられないから、あまり日本の影響ないと思うんですけど、アメリカが皆さん景況起こったら大変ですよ。副大統領、福音派の僕クリスチャンですからね、もうあのアーカンソー州の知事も福音派のクリスチャンですからね、軍人にも政治家にも起業家にも福音的クリスチャンいっぱいいますから、こういう人たちがみんないなくなると一気に人材が喪失、失って国力が弱くなりますね。ですから、まあ、これ私の予想ですよ。でも瑞山先生も言ってましたからそうなるとロシアが立ち上がって家来を引き連れてイスラエルに攻撃する、それが実現します。そしてエゼキエル戦争が終わると、もうロシアがなくなり、アメリカがなくなって、世界のパワーバランスが全部崩れてどうなるんですか。世界統一政府ができるんです。そこに向かっています。今私たちの周りにはもう米が2倍ぐらいに上がってね、インフレだ、また不法移民の問題とか、また政治国会では夫婦別姓とかLGBT の問題とか、世界中でなんか山火事が起こっていたり、災害とか飢饉がいっぱい起こっていますけれども、これ一つ一つ見てもね、何が起こっているかわからないんですよ。皆さん葉っぱ見てもね、本当のところわからないんですよ。根っこに何があるか見ないと。今世界、この世界は世界統一政府に向かって進んでます。そのように一つ一つが仕掛けられて動いてるんですね。で私たちは、すごい時代に生きています。ですから皆さん目を覚まして上を目指して歩みたいと思います。もうこれで終わっていいんですけど、まあ、あの今日の話短くお話したいと思いますね。二つの契約、祭司エホヤダはですね、ヨシュア王が即位するのと伴って2つの契約を結ばせました。1つは何かといったら、主と王および民との間で、つまり王様もイスラエルの国民も律法を守ってヤハエの神に従いますよという契約ですね。でもう1つは、2つ目の契約は王と民の間で、国民は王様に従いますというこの約束ですね。6年間アタルヤという人が、まあ、不当に南ユダを統治したことで、南ユダにはもうバール礼拝が蔓延して、堕落していました。ですからエホヤダはそのことを悔い改めさせて再献身を表明するためにこの契約を結ばせたということですね。そして2番目、バール礼拝の排除。アタリアは南ユダにこのバール礼拝を定着するためにわざわざ神殿を建てたみたいですね。でこの契約を結んだ南ユダの民は早速このバール神殿を処分しました。神殿にある祭壇と像を徹底的に破壊しています。でこの像という言葉がありますけど、複数形です。つまりバールだけじゃなくて他の神々もいっぱい 置いてたということです。ですから、この南ユダの民はそれ全部破壊しました。で、バールの祭司のマタンという人を処刑しました。厳しく取り扱いました。で、バールの祭壇がなくなったので、このバール礼拝者がね、隠れてヤハエの神殿に入り込んで、勝手にバール礼拝するんじゃないかっていう心配して したんですね。それで、ソロモンの神殿を監視させるようにしました。偶像礼が入らないようにね。19節見てください。彼は百人隊の長たち、カリ人、コノエ兵たちと民衆すべてを率いた。ヨアシはですね、まだ7歳ですから、まあ、実際は王様でも統治できないわけです。だから彼が成長するまで、エホヤダが実質南出を統治しました。あの摂政って言いますね、摂政をやりました。で、エホヤダは立法に従って国を治めたので、南ユダに平穏が訪れました。この今、日本の総理大臣は石破さんですけれども、石破さんのおじいさんは結構有名な牧師をやってるもんですから、でよく自分もクリスチャンですってみんなに言ってるそうですから、私たちはですね、ああ、神様に従う総理大臣が誕生したって言って、期待する声が上がってましたけども、ところがこの石破さんはですね、クリスチャンって自分で言いつつ、神社が大好きなんですね。4月には靖国神社に参拝しようとしたら、まあ、中国とかから抗議があって、それで取りやめたっていうことが書いてましたね。また他にもですね、地方に行っても必ずそこの神社を参拝するそうです。伊勢神宮、三重県に行ったら伊勢神宮、で地元鳥取県には渡利神社っていうのがあってね、必ず行くそうです。ですからクリスチャンって言ってますけど、まことの神に本当の意味で従っているわけじゃないです。ですから日本の統治者はまことの神に従わない人です。で、日本の 99% の国民も信じてませんね。日本で神に仕えているのは 1% 以下の私たちだけです。ですからね、日本ではこのエホヤダが結ばせた契約を結ぶことはできないんですよ。だからこの契約が結べるっていうのは本当に恵まれた特権です。南ユダでは王様も真の神を信じ、国民も信じ、両方が従うという、まあ、素晴らしい国家になったということですね。はい、以上です。で、2番で、このエホヤダが結ばした2つの契約は王様と国民の双方が神に従いますという契約なんですね。まあ、そのようにですね、ヨアシ王の治世というのは大変幸先のいいスタートを切りました。これでめでたしめでたしと言いたいんですけども、次回の12章を読んだら分かるんですけども、この祭司のエホヤダが死ぬと、このヨアシ王はまた民も一緒に堕落してしまいます。そしてまたバールを拝み出して元に戻ってしまいます。つまり素晴らしいスタートを切ったんですけど、元に戻っちゃった。北イスラエルってね、アハブが治めた国がありますけど、歴代の王様みんな神を信じない悪王なんですけども、南ユダの王様は半分の人は信仰がありました。半分は信仰を持ってました。でもその半分の王様が神に従っている南ユダでも最後どうなったんですか。もう完全に堕落してバビロンに滅ぼされました。つまりこのことはですね、歴史が教えていることは、どんなに信仰深い人たちが国を治めたとしても、人間が統治する国っていうのは、まあ、必ず堕落に至るということを示しています。日本の大学とか高校にはですね、ミッションスクールが 結構たくさんありますよね。みんなね、ミッションスクールは敬虔な信仰者によって始められたんですよ。だけどもう明治時代にできたそのミッションスクールが100年とか経ったらどうなるかって言ったらね、みんな世俗化してます。 理事会とかみんな未信者で固めてます。だから以前よりも良くなってる大学って聞いたことないです。以前ですね、韓国に行った時にクリスチャンの実業家がいたんですよ。でこの人は私たちに証しをしてくれたんですけども、自分の会社は 100% クリスチャンの社員で運営してるんだって胸を張って言ってたんですよ。だから私が建てた会社にはね、職場にはね、いつも祈りがあるんですよ。賛美で満ちてるんですよ。 100% クリスチャンが働いてますからねって言って胸を張ってたんですけども、ああやっぱりさすが韓国だなと思って。だけど数年後もう一回行ってまたその人に会うことができたんですけども、聞いたらですね、 100% クリスチャン辞めたって言ってました。みんなクリスチャンになるとどうなるかって言ったらね、後々こう慣れ合いになって甘えが出てね、もう会社自体の成長もストップしたそうです。堕落していったそうです。それでこれではいけないって言って未信者の人も雇うようになって、でみんな未信者に見張られてますからね、つまずき与えたらいけませんから、みんな信仰頑張るようになって、それでなんとか今やってるんだと言ってました。 100% クリスチャンになると堕落するんですよ皆さん。知ってました？ということですね。イスラエルではこの時代をですね、大きく2つに分けてるんです。主にで1つはですね、人間が人間を治める時代、そしてもう一つは神が治める時代、これ厳密に言えばメシアが治める時代です。この2つしか時代はないっていうの考え方です。で今は何かって言ったら人間が人間を治める時代です。イスラエルも王国がありましたけれども、北も南も人間が治めたために最後は堕落して帝国に滅ぼされてしまいました。まあ、今もイスラエルという国ありますけれども、人間が治めています。だけど聖書には人間が治める時代というのはいつか終わりを遂げて、二つ目の時代、それはメシアが治める時代がやってくると予告しています。それはご存知のようにイエス様が世界の王になってエルサレムを中心に世界を統治する千年王国っていう時代がやってくるんですよ。はい。
イザヤ2章2から3節、多くの民族が来て言う。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから見教えがエルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。
はい、千年王国になるとですね、イエス様がみんなに命じて、御言葉を教えて、御言葉に従うように命じるんです。そしてそれに従った国民がみんな正しくなって、結果真の平和が世界に訪れます。もう皆さん軍隊がなくなります。刑務所もなくなります。みんな正しく生きるようになります。
詩編1編2から3節、 主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。
はい、これもね、予言なんですよ。本当は詩編の一編は千年王国に住む人たちの予言です。千年王国では主の教えをみんな喜びとし、ずっと絶えず口ずさんでる、こういうことが起こります。ああ今日聖書の学びだなとか、こういうこともないんです。もう楽しい、ウキウキして聖書を学ぶんですね。でイエス様が直接教えますから、民は心から従うので真の繁栄が実現します。今の世界は人間が治めてますので、どんなに努力しても真の平和は訪れません。さっきも言ったように、クリスチャンがたとえそのトップであっても、それは不可能なんです。人間は罪深いです。私が言うまでもないんです。歴史がそれを証明しています。聖書はですね、人間を羊に例えてますよね。人間は羊なんだと。羊はですね、極度の近眼なんです。 0.0001 とか、だから目の前にある穴ぼこにも簡単にポンって落ちます。ですぐ道に迷って迷子になります。だから大変愚かな動物です。一つ長所があるとすれば、それは羊飼いにどこまでもついていく、これが長所ですね。だから人間というのは正しいリーダーに導かれれば正しくなるんですよ。ハーベストタイムの中川先生って言いますよね。この前言ってたんですけど、聖地旅行でね、イスラエルに20名ぐらいの人たちを連れて行ったんだって。途中でガイドしてたら、もうトイレ行きたくなったわけですよ。それでちょっと5分ぐらい待っててね、ここでって言って、ちょっとずっと歩いてトイレ探してトイレ行ったんだって。まあ本当に5分ぐらい用を足してトイレから出たらね、人が みんな待ってたって言われるんで、日本人が20名みんな待ってたって。つまり異国の地でね、ガイドする人が、中川先生がトイレっていないから、みんな不安になっちゃってね、どうしようどうしようっつって、結局トイレまでついていったって。だからこれが人間の性質なんですね。でイスラエル人は聖書の歴史を見るとリーダーコンプレックスが強い民族だと言われています。つまりイスラエル人は良くも悪くも王様に極めて従順な民ということです。だからね、王様が良い王様だったら良い国民になるんですよ。でも王様が悪いとみんな堕落するんです。これがイスラエルの特徴です。でこれイエス様の時代も変わらないんですよね。イエス様が宣教を始めて、印と不思議を行って、自分はメシアだと言って人々を導こうとします。で人々も、あ、この方は素晴らしいって言って惹かれていくんですけども、でもその時の指導者が、パリサイ人サドカイ人の指導者がイエス様に嫉妬して、イエス様を認めなかったんです。それで民衆は指導者に恐れて、結局イエス様のところに行きませんでした。間違った道に導くこの指導者に従ってしまったんですよ。そしたらどうなったんですか。それから40年後にローマ帝国にイスラエルは滅ぼされました。つまりイスラエルの民が指導者に従ったために滅びてしまった。イスラエル民族の運命がそこで決まったんですね。だから一番悪いのは指導者です。もちろんそれに従う民も 責任取らされるんだけど、ですから人間にとって自分はどう生きるかとか、まあ、それも大切ですよ。個人の信仰も大切だけど、でもそれ以上に大切なのは誰に従うかですよ。
イザヤ11章9節、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが海。1ペテロ2章25節、あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。
はい、幸い私たちはですね、誠の牧者であるイエス様に今導かれています。そしてイエス様は間もなく来られて、ご自身の王国をこの地に建ててくださいます。私たちはその時に直接イエス様に納められる羊となります。これが神様が本来与えたい世界であり統治です。ですから私たちはまだそれが来てないので、この地上で生きます。で、政治家にも従って国にも従って税金も納めるね、良い国民でありますけれども、しかしこれが完成ではありません。いつかイエス様が治めるその日を私たちは待ち望んで今を歩みたいと思います。アーメン。それではお祈りしております。天の神様、感謝します。イスラエルの歴史は北も南も時には良い時代もありましたけれども、でも次第に堕落が進んで、結局北も南も滅んでしまって、跡形もなく王国が消えてしまいました。しかしダビデの子孫のその切り株から新しい根が出て、そこからまた命が吹き出たとあるように、イエス様が生まれて十字架で救いを完成した後に再びまた戻ってきて王国を建ててくださいます。その王国こそ神様が与えたい本来の完成された王国です。どうか私たちもその王国を目指して歩んでいくことができるように助けてください。どうか小さいことに忠実なものには大きなものを任せると聖書に約束されたように、私たちも今の人生を小さいものとは考えないで、精一杯主に仕えて生きることで、またイエス様の王国で素晴らしいまたものを任せられるものになれるように助けてください。一人一人がそれを待ち望んで希望を失うことなく歩めるように助けてください。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、感謝します。